もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、もしもし。
はい、今日はどういったご相談ですか？
ちょっと娘の件なんですけど、
はい、あなたおいくつ？
49歳です。
49 歳、
は
ご
い。
主人は？
シングルなので、
あ、
離婚して、はい、一人です。
ご離婚されて、
はい。
これ、何年前ぐらいですかね？
14年前ですね。は
14
い。
年前、
はい。
結婚されたのは何年前？
その7年前ぐらいですね。
はい。で、お嬢さんはお一人？
はい、一人です。
おいくつですか？
14歳です。
14 歳。で、お嬢さんがどうなさいました？
まあ、2ヶ月前ぐらいから、ちょっとリストカットをですね、
はい。
するようになって、ちょっとどう対応していいのか、もう困ってる形です。はい。
まず、お嬢さんはどんな性格の方かな？小さい頃はどうでした？
私が考えるには、性格は素直ないい子だったんですよ。
はい。
塾とかも行って成績も良くて、
はい。
で、中学受験して入ったんですけど、で、
はい。
そこではちょっと成績が振るわなくて、
はい。
まあ、挫折してるような感じかなとは思ってはいるんですけど、まあ、こちらもすごい期待しすぎちゃってて、
はい。
挫折してそんな感じになってるのかなとは思ってはいるんですけど、
はい。
うん、
お友達とかはいますかね？
あ、います。はい。学校自体は行ったら行ったで楽しいみたいです。はい。
ああ、そうするといじめにあったとか、いじめる側だったとかっていう話はない。
いじめには合ってないと思います。はい。いじめてもないんじゃないかなと思ってますけど。
リストカットは見つけたのが最近なわけ？
そうですね、学校のトイレでなんかしてたみたいで、
ええ。
バンドをしてたんですよ、腕に。
はい。
で、どうしたのって言ったら、まあ、寒いからとか言って、何も疑ってなかったんですけど、で、ある時ちょっと喧嘩になって、大喧嘩に。で、警察を呼んだんですよ。
どんなことで喧嘩になったんですか？
もう本当にちょっと些細な件だったと思うんですけど、内容も忘れたぐらいで。
あら、はい。
で、まあ、あちらがちょっとなんかバンバンバンバン押してくるので、
はい。
まあ、ちょっと脅しで警察に電話かけて、
はい。
で、実際呼ばなかったんですけど、今度娘がかけ直して警察を呼んだんですよ。
はい。
で、そしたら警察に、腕を見せてて、すごいいっぱいリストカットがされてて、
ああ、もうじゃあ何回もしてたってことね。
そうですね。で、それで、その時に分かって、で、
はい。
学校からも連絡があってって形ですね。はい。
学校からも連絡があったというのは？
あ、数日後にリストカットの件お話ししようと思ってたんですけど、みたいな形で学校からも連絡があったって形ですね。
学校の方は前から知ってましたが、父兄には伝えていませんでしたみたいな形なのかな？
本人がもう絶対言わないでっていうことを言ってて、言わなかったみたいです。一応、じゃ絶対もうしないでねっていう約束で、ちょっと様子見てたっていうことです。はい。
じゃあその期間っていうか、始めた頃ってどれぐらい前だかお分かりになります？
分かった時から多分1ヶ月以内だと思いますけど。
あ、そんな傷みな、
はいです。
新しい
は
の。
い。はい。
で、何本ぐらいありました？
いや、もういっぱい、縦も横もあって、無数にあったって感じです。まあ、薄いんですけども。
お嬢さんはは
い。
それをどんな時に何のためにしていたかって話はしました？
具体的には、ちょっとわからないんですよ。
聞きましたか？
なんでっては言ったんですけど、
はい。
なんか、たくさんあるので、どんな時にとかじゃなくて、多分ストレスがかかったらやってた。だから、警察呼んだ時には私と喧嘩してストレスがかかってやって、で、学校では何か多分、友達関係でちょっと嫌なことがあったのか、そこはちょっとわかんないんですけど、ストレスかかるとやるっていう感じでちょっとなってるみたいです。
いろんな原因があると思うんだけれど、
はい。
それのうち親子喧嘩ってどれぐらいだと思います？親子喧嘩何回ぐらいしました？
大きいのはその1階で、ただその来る前に多分学校1ヶ月ぐらい休みたいとは一応1回言ってきたんですよ。
はい。
でダメって言ったんですけど、
はい、その1ヶ月ぐらい休みたい理由は何でした？
それの理由はなんか学校が面白くないからっては言ってましたね、その時は。
その面白くない理由って何なんだろう。そこでまあいじめがあったかないかは別としても、親友と別れたとか誰かに裏切られたとか何でもいいんですけど、その辺のことは分かりませんでした。
細かくはあっちも娘も言ってこないですし、今でまではちょっと聞いてなかったんですけども。
うん。でこれ今あれですかね、あなたは何かお仕事されてますよね。
勤めてます。はい。
会社にお勤めですか。
はい、はい、
正規社員でいらっしゃるのね。
そうですね。はい。
それでそうすると、うん、今日のご相談は何になりますかね。
対応ですね、娘への。どういうふうに気をつければいいのか、親として。
お嬢さんに対する対応をどうすればよいかというのがご質問ですよね。
はい。
今日はですね、はい、弁護士の大迫恵美子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
はい。
もしもし。
あ、もしもし。
はい、こんにちは。
あ、こんにちは。
まあご心配ですね。あのね、ご心配なんだろうと思うんですけど、
はい、
こんなね電話の受け答えだけで、まあ、軽々しい決めつけを言うのは、まあ、ひどいかもしれないですけど、
はい、
伺っててね、私はね、あなたはこのお子さんと真剣に向き合ってないように聞こえる。まあ、腫れ物に触るようなっていう言葉もあるけど、
はい、
半歩距離を置いて見ているだけで、はい、まあ分かりますよ。私もね、自分の子供がね、この14歳とか15歳の頃に反抗期になるわけなんですね。
はいはい。
そうするともう人が変わったっていうか、もうどうしてこんなことをするのかなっていうね、どうしてこんな態度なのかしらって、はい、まあ毎日思ってる感じでしたけど、
はい、
でもう全然気持ちがわからないのでね、
はい、
怒りやらいろいろ湧いてくる気持ちも自分の中にあって、
はい、
もう毎日途方に暮れながら、まあ、2年とかね3年間ぐらい悩んでましたけど、
はい、
だからあなたのその今抱えてるお子さんの年齢でね、お母さんがすごく苦しむっていうのはもう本当によくわかります、
はい、
ましてそんなそのリストカットっていうようなね、親からすると
はい、
命に関わるんじゃないかなと思うようなことをされちゃうと、
はい、
まあ途方に暮れるのは分かります、
うん、
分かりますけど、
はい、
もうちょっと踏み込まないとダメですよね。怖いけど勉強ができて可愛がられてる時にはこれこそが自分の価値だと思ってたと思うんですけど、
はい、
まあそれがうまくいかなくなった時にね、まあ、問題が出てくるっていうのは、まあ、よく聞くパターンですよね、
はいはい。
まあ、それはなんとなくそうなのかなっていうことは感じます、
はい、
だけどじゃあどうするかっていう話はね、
はい、
そこは結構その子どもの個性もあるし、それがもちろんあなたの個性もあるのでね、
はい、
その中で、まあ、解決できるっていうほどその正解みたいなものはないんじゃないかなと思ってますけど、
はい、
問題を多少なりとも改善する方向に持っていけるかどうか、そのためにはね、やっぱりあなたがもうちょっとね真剣にならないといけないんじゃないかなって感じしますよ。なんか誰かに聞いてね、うまい方法を聞いて、
はい、
それを明日から試したら意外に問題なく終わりましたみたいなことはないですよ。
っていうのと、あとは今仕事に結構打ち込もうって思ってた時期だったんですよ、
はい、
でそれをもうやめて娘にした方がいいのかっていう悩みもずっとちょっと出てきちゃってて、
うん、まあそのね、四六時中ついてることが必要なわけじゃないですよ、きっと。
はいはい。
仕事を辞めて家にいるのがいいとかってそういう問題じゃないと思いますよ。
辞めるっていうか、こう独立して事業を始めようかってやってた時だったんですよ。
はい。
うん、だからそういうことをもうやめなさいみたいな周りがもう反対するので、やっぱりもうまあ、そういうなんていうの、自分の夢的なものはもう置いといて、 娘に向き合うべきなのかっていう葛藤も出たりして、イライラしたりして余計ちょっとおかしくなったり、
あのね、その答えもすぐこのお電話でね、
はい、
どちらがいいということは言えませんけど、あの一つはね、やっぱりお子さんの家事について、あなたがすごくその勉強ができていい子で手がかからないみたいなところにだけね、
はい、
置いていたんだとすると、
はい、
それが違ってきた時に子供の方がね、自分を認めてもらえなくなっちゃうっていう、つまり自分の価値がなくなってしまうと自分が思うっていうね、はい、そういうようなことが起きてる可能性は一つありますよね。で、あなたがその全く関心を示さず自分のことにのめり込んでるっていうことが影響してるのかもしれない。それは要素としてないことではないかもしれない、
はい、
でももっとあるのはね、私はあなたの話を聞いててすごく気になるのは、
はい、
なんでってね、リストカットのことを聞いたってね、
はい、
なんではないでしょって思いましたけどね。
うーん、
まあもっとなんていうの、身体を近くしてね、
はい、
まあ、膝の上に乗せてもいいですよ、
はい、
本当にぴったりそばに座ってね、
はい、
どうしてこんなことをしているのか本当に聞かせてほしいというね、
はい、
あなたが直接お子さんに向き合ってるんだという姿勢がお子さんに伝わるようにしながら話してほしいっていうことをね、
はい、
真剣勝負で聞かないといけないだろうなと思うんです。
うーん、
親には言いたくないんですよ、悩みなんてね、
はいはい、
恥ずかしいし、よくいじめられてることを子供は親に隠すって言いますけど、本当に辛いことを親には言いたくないんですよ。
うん、
それをね、聞き出そうとするときに、
はい、
なんでっていう聞き方はね、自分が失敗してるとか自分があのダメだっていうことをね、親は聞きたくないんだなって感じると思いますよ。
うん、
で、あなたも悩んで苦しんで、それでもその子供と一緒にね、あの、はい、悩んで苦しんでるところを分かち合っていくように勇気を持ってね、いるんだっていうことを子供に察してもらわないと、はい、
うん、
お母さんは逃げてると思ったら子供は何も打ち明けてくれないですよ。
うん、分かりました、はい、
でもちろんね、そのこの年頃の子供は親の悪いところをすごくね、あの、数え上げてるわけですよ、
はい、
あの、こんな、はい、こんな人はね、本当はダメな人なんだってね、
はい、
まあ、それが反抗期っていうもんですから、うん、そういうそのネガティブな評価を加えながらも、
はい、
でもダメだけど、ダメな人なりにこんなに頑張ってるという真剣さは分かると思いますよ。
うん、
それを子供に伝えきれないと子供はね、何も打ち明けてくれないし、そして子供なりに悩んで、うん、子供なりに迷路の中へはまり込んでいってしまうと思いますよ。
はい、分かりました。
本当にこの反抗期の子供であるというだけでね、
はい、
2年も3年も親は苦しむんですから、ましてかなりのことになってるわけですから、
はい、
あなたの苦しみはそれは大変ですよ、
はい、
でそれがね、その開業の努力と両立しないのかどうか、それは私には分かりませんし、
はい、
もしかしたらその開業の努力をしながらね、自分に向き合ってくれたということで、はい、さらにあなたの価値が増すのかもしれないし、
はい、
だけど何をしてるにしてもね、仕事に夢中で頑張ってるにしたって、はい、お子さんを脇に置いてはできませんよ、
はい、うん、ですね、はい、
あの、本当に大変だろうなと思って、同情の気持ちでいっぱいです、うん、私すっごく大変だと思う、
うん、
だけどそこをね、抜けるとね、ああもう自分は親としてちゃんとやったなって思いますよ。
はい、
まあ頑張ってほしいと思います、
うん、分かりました、ありがとうございます。
お分かりいただけましたか。
はい、
はい、大迫先生がおっしゃってるように、多分世の中で、
はい、
この反抗期の子供たちを完全に処せた人間はいないと思う。
うん、はい、
本当に大変だと思います。
はい、
うん、じゃあそういうことで、
あ、はい、ありがとうございます。
はい、失礼します、
はい、失礼します。